デジタルトークライン、今日は手塚美和先生に来ていただいてます。早速質問です。手塚先生は特別支援コーディネーターとして全校の特別支援教育を運営されていますが、4、5月は校内にどんなことを提案されていますか？
校内に提案というか、一番最初に、昨年度までに上がってきた子どもたちの名簿をすべて確認をします。で、重い子についてはクラスを各クラス回っていって、どういう状況なのかっていうのを、一人一人チェックします。で、それについて私の考えたこと、思ったことを担任の先生と一緒にお話をして、どういうところにこう課題があるのか、どんなサポートをしたらいいのかっていうのを先生とお話をして、子どもの困り感、そしてそれを支える先生の困り感を探っていきます。はい、
子どもの対応や学級経営に不安のある若手の先生をどのように教え、支え、指導されていますか？
子どもの対応や学級経営に不安のある場合は、まず子どもの困り感を一緒に見て、こういうところでつまずいてるよねっていうのを話します。で、ただ一番若い先生方が困っているのが、それを保護者の方に伝えるとき、どんなふうに伝えたらいいかっていうので困っている方がいっぱいいます。そういう場合は、私から保護者に電話する場合もありますし、担任の先生から電話していただいて面談を一緒にしたりすることがあります。で、保護者と担任の先生と、私と3人で話すことによって、その子の困り感を保護者と担任の先生がこう共有することができる。それが次の指導につながっていく。そこがすごく大事だなと思っています。
特別支援を要する保護者への対応で気をつけていることを教えてください。
はい、特別支援の必要な保護者、特別支援の必要なお子さんがいる保護者は、不安に思ってらっしゃる方がほとんどです。なので、一番最初には、その子の、いいところをもちろん伝えます。その次に、どんなことでその子が困っているのかを具体的な場面でできるだけ描写的にお話をします。そうするとお母さんもイメージが湧いて、あ、こういうところで困ってるんですね、じゃあ何ができますかって、何をしていったらいいでしょうかっていうことについて、少し1個か2個提案します。で、私が言ってることが完璧ではありませんっていうふうに伝えます。一緒にこれから、長い丁場になっていくので、これで解決するんではなくって、一つずついい方法を探りましょう。私とお母さんと担任の先生とこの子のためにできることをいっぱいやっていってあげましょうっていうような、こうスクラムを組むようなことをしていきます。
はい、最後です、
はい、
学校全体で取り組むときに手塚先生が気をつけていることを教えてください。
学校全体で取り組むときには、私としてはやってほしいことがたくさんあります。それを一回提案したからといって、通るわけではありません。校長先生、教頭先生を通して提案したとしても、通りません。なので、一回提案する。そしたらそれについてこう、7割ぐらい進展する。その後また3ヶ月後ぐらいにまた提案する。1年かけて徐々に進めていきます。それによって、1年経った頃にはすごくこう先生方の理解が深まって、いい結果が出ることが多いです。慌てないことだと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。